桜川マキシム。
ゲストをお呼びするという企画で言いますと、
はい、
第2回目この企画としてはですね、
そうですね、
になるんですけども、
はい、
はい、前回は、
うんうん、
サバラジオのシャドウ総帥に出ていただいて、
はい、
取り留めもない話を、
そうですね、休みの午前中に、
ね、そうなんですよ。今日は珍しく夜で、
はい、ミッドナイト、
うん、僕らにとっては
ミッドナイトなんです。
はい。はい、
普段ね、あの収録が日曜日の朝とかで、
そうなんですね。
そうなんですよ。爽やかにやってますから。
そうなんです。今日はちょっと大人なムードでね。
大人なムードで、ちょっとグダッとした感じで。
そうですね。もうリラックスしてお酒でも飲みながらでももちろん。
寝てしまうかもしれない。
ね、今回はゲストとしてご紹介をいただいて、
はい、
はい、いつもコメント欄にコメントいただいたりして、
はいはい、
はい、本当にありがとうございますという感じですけども、モップンさんから、
はい、
モップンさんのご友人でぜひゲストに呼んでくださいという、
ね、俺が出たいじゃなくてね。
で、うん、ゲストにでもあのモップンさんそのうち引きずり出してやろうと思って、
ああもうぜひ呼んでやってください。もう仕返しということで僕から逆紹介させていただきます。
なるほど。
じゃあ次回ぐらいで、で、はい、今回はですね、ひまじんさんに、
はい、
ゲストで来ていただいているところになるんですけども、
はい、ありがとうございます、
はい。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。はい、
で前回とは違って今日はちゃんとテーマを設定してという、うん、前回もう本番に取り留めもなく単に映画の話だらだらそうやったんで。
なるほど。ね。じゃあ、ご紹介を。
それ前に、ひまじんさん、簡単に、経歴的なところを。
どういう人かというのを。
言っていただいても、問題なければ言っていただいた方がいいんかな、いう気もするんですけど。
はいはい。はい、どこまで言ったらいいのかな。
適当に嘘も交えてしまってもいいと思いますよ。
はい。まあ、まず、大学、経済学部卒なんですが、
はい。
大学出まして、
はい。
会社員を3年ほどやっておりましたけれども、
はい。
はい。
そこから、まあ、大学院の方へ、行きまして、
お
ー。まあ、主にですね、はい、研究を、まあ、していたのは、まあ、ドイツの作家、ミハイル・エンデという人なんですが、はい。
はいはい。
このミハイル・エンデがですね、
はい、
文学作家というだけにとどまらず、まあかなり、現代の社会とか、
はい、
まああるいはその貨幣の問題ですね、
はい、
そういうふうに、まあ、関心を持っていたということで、まあその辺から研究をしまして、で、まあその、担当の先生に勧められたこともあって、ジャンボードリアル、フランスの現代思想家ですけれども、
はい、
その人の本を読んで、まあ研究なんかもしたりして、そういうこう、貨幣と、まあ資本主義ですかね。まあそういうことと、まあその貨幣資本主義と文学作品との関係なんていうのも、まあちょっと研究を。
はぁ、はぁ、はぁ。あ、そこで最初のそのミハエル・エンデの。
はい。
ああ、うん。ミハエル・エンデ言うとあれですよね、モモとか。
あ、そうですね、モモとか、まあ、
あと、
ね、
エヴァー・エンデグ。
はい。
なるほど。あ、一応そのモップンさんから、こういうテーマを持ってはりますよ、ということでお聞きしたのが、
はい。
貨幣経済とは、貨幣を神とした時の神話であるというような。
はい。
内容でというのを紹介いただいたとこなんですけど。
はい。うん、その点についてはですね。
はい。
ミハイル・エンデも、まあ、その辺をかなり問題視をしておりまして。
うん。
まあ、例えばその彼の発言としてあるのがですね。
はい。
うん。
まあ、そのヨーロッパの話に、まあ、やはりなるんですが。
はい。
はい。昔、中世は街の中心というのは教会だった。その街の中心に神がいたわけですが、例えば現代では街の中心にはその銀行があるということを、まあ、まず指摘などしています。
あ、
うん、それからですね、まあ、神と貨幣の類似性みたいなことも、まあ、いろいろ言っておりまして、まずは、まあ、どこが似ているか、神と貨幣とがですね、やはりその、一番共通しているのは不死性ですね。
はあ、はあ、
うん。まあ、その神というのも、まあ、やはりその永遠、不死の存在である。そして貨幣というのも、まあ、現代においてはですね、その不死の存在として、まあ、一般的には認識されているというようなところを、まあ、問題にしたりしています。それからあとはですね、神というのはやはりその万能であると、いうところと、まあ、現代のその資本主義においても、まあ、貨幣がかなりその万能性、あるいはまあ、貨幣を持つ者にその万能感を与えると、まあ、いう意味で、共通点があるんじゃないかと。そんなようなことを、まあ、問題にしてますね。
ああ、なるほど。あ、でもあれですね、やっぱ、今ちょっと簡単にお聞きしただけでも思ったんですけど、
はいはい。
やっぱあれですね、まあ、貨幣と と、あの、神っていうものをつなげて考えるっていうだけでも、
はい、
結構やっぱ文化的なバックグラウンドがないと、そこに思い至る至らないっていうのはあるんやな思ったんですけど、
はい、
うん、街の中心に日本ってあんまりお寺とか神社ないですよね。
そうですね、その日本の場合がですね、日本っていうのは、あの、不思議な国だなと思うんですが、
うん、
ただ、昔も、やはり寺社仏閣の周りに、
うん、
例えばその街ができる。
ああ、門前町であったりとか。
門前町であったりとかですね、あとは、今では一般的ではありませんが、その、公っていう。
あ、はいはい。公儀とかの公ですよね。はいはいはい、
あの、伊勢公とかですね。
はい。あの、頼もし公とかの
公ですよね。うん、はいはい、そうですね。はい。昔、はい、あの、かなり盛んだったわけで。まあ、あの辺と、そういう公としてのこう、つながりですね。まあ、それが、商人の組合。
はいはいはい。
まあ、そのつながりだったり、その町内において、
はい、
まあ、公というものが、かなりその組織として、まあ、まとまりを持っていたと。で、まあ、そういうところと、商人組合。まあ、ヨーロッパで言えばギルドに当たるんですから、
あ、
そうい
う、はいはい、
まあ、関係性なんかも、まあ、あるのかな、というようなことも考えたりはするんですが。
なるほど。
まあ、例えば、その社会システムとの関連で言うとですね、
はい、
はい。
資本主義のその構造的な特性として、
うんうん、
システムとして延命とか永遠性とか不死性っていうのを、はいはい、システム自体で持っているというようなところがあって、
はい、
まあその資本主義の基本原理っていうのは、その常に右肩上がりの成長を続けなければいけないという、う
ん、
この資本主義的な呪いがあるわけですね。
はいはいはい、そうですね。成長率っていうものが
存在しないと。成長率が、はい、いつも問題になって、成長率がこう落ちると、まあそれが新聞の第一面にこうバーンと出るわけですよね。あれというのはやはりその資本主義が構造的に成長し続けないと、システムとして止まってしまうと。
うん
で、その資本主義の中心にあるのはやはり貨幣の不死性ですね。
うん、
貨幣というものが持っていれば持っているほど価値が上がるものなわけですね、現代では。
そうですね。
ただしこれは自然の法則には思いっきり反してるわけであって。
ああ、なるほど。
普通は減価していくわけですね。物というのは腐るものであるし、自然界というのは、その死と再生を繰り返して、まあ、常に恒常性というものが、それ一応は自然界にはある、
はい。
ただし貨幣はそれを自然界から算出したものである、そこが富の源泉であるはずなんですが、本来は。
はいはいはい。
そこから貨幣になることによって不死性を獲得するわけですね。
うんうんうんうん、
で、そのことによって、その貨幣というのはお金が、価値が下がらないと。で、持っていれば持っているほど、その価値が上がるとみなされているので、現代ではそのお金を借りるときにも、それからその預けるときにも、利子というのがつくわけですね。
そうですね。
ああ、不死であるが。
不死であるがゆえに、
に、
その利子というものが常に存在して、で、利子によって、でシステムを動かしているがゆえに常に成長し続けないと、いけないという、これはもうほとんど貨幣の呪いみたいなことになっていて、
なるほど、
うん、
不死であるがゆえに成長し続けないと保てない、
保てないわけですね、システム自身がね。
なるほど、今のお話をお聞きして神っていう存在につなげて考えたんやないのが、その不死の絶対性みたいな、
そうですね、
ところから着想したんやろなみたいなところですよね。
はい、
それが
その古代とのやはり対比ということで少し考えるんですが、
はい、
その昔というのはですね、まあはい、いわゆる未開社会と呼ばれるような、まあ、時代になりますけれども、その時というのは、まあ、例えば王というのは、まあ、ほとんどその神の代理人としてそこにあったと。
そうですね、
はい。ただしですね、その王というのが死ぬ、あるいは王という代理人に限らずですね、神殺しの儀式というのは昔はあったわけですね。
はいはいはい。
一般的にその釘と呼ばれるやつですが、例えばその牛や、まあ、羊、まあ、人間であったりもするわけですけれども、
はい、
例えばそういうものを村全体、共同体全体で聖なるものとして、一連の儀式にのっとって、で、ものすごく聖性ですね、
はい。
聖なる価値というのをどんどん高めていくと。
はい、
で、それを最後殺すわけです、
うんうんうん。
それはその神の代理人として、その神の代理物として生贄を、はい、存在を高めた上で殺すわけですね。
はいはいはい、
そこにおいて、死と再生というものがそこに常にあって、神殺しのその儀式、釘をするにあたって、では、町に蓄積された資本というのを、その間、乱蓄騒ぎをやってですね、
はいはいはい、
使い尽くすわけですね。ゼロにしてしまう。だから、その今でいう利子という考えがそのないんです。だから、リセットされるわけです、常に。リセットされて、ゼロに戻した上で、また1から始めるわけですね。だそこはその不死性、その直線的な不死性というのではなくて、常に円環構造になってたわけです。
代替わりじゃないですけども、はい、なんかここで一旦という、
はいはい、そこで一旦こうわーってもう使い尽くしてしまって、まあこれはあのアメリカにも例えば民族学の方ではポトラッチというのがありまして、
はい、
それはこのただ単にこの銅のこうコッパーというこれこう破片だったりするんですけれども、
はいはいはい、
そういうものにものすごいもう例えば羊千頭とか、
はいはい、
布百巻とか、はい、ものすごいこう価値を持った存在としてこう扱うんです。はい、はい、首長同士がですねそれを送り合ってで、 でこのただの銅の切れっ端にこんだけのものを俺は代価として払うんだと言って、
うん、
こう価値を高めるんですね。で最後の最後その祭りのクライマックスにその銅の破片を破壊するんですよ。あるいは海に投げ捨てる、
はいはいはい。
だからものすごい価値を持ったものを投げ捨てるっていうのが最高のその価値だったわけですね。ゼロにするということが、
はいはいはいはいはい。まあそれで見せつけるいうところもまあ一個あるんかない気もしますけどね。
はいはいはい。
なるほどね。でもあれですね、結構いろんなところで、でも、それ系の儀式ってでもやっぱ多く行われてるもんなんですね、っていうところもちょっと気になって。
そうですね。
ねえ、なんか道家の王いう話ちょっと思い出したんですけど。
はいはいはいはい、はい。
一時的に王として扱った上で、ある人を殺すみたいな儀式みたいなやってるとこもありましたよね、確か。
はいはい。道家の存在っていうのは、例えば、1年のうちに1日だけ、はい、全く階級が逆転する日っていうのがあったんですね。それが、例えば昔の言う区議に当たるものなんだと思うんですが、その道家っていうのは、常に王のそばに仕えてそのバカにされ続けるわけですね、で1年のうちだから364日は最下級の存在なわけです、ただし1日だけ王として振る舞うことができる、これだからジョーカーみたいなもんですよね、本当にだその日だけは常日頃からこう自分をバカにしていた貴族を足毛にしたりですね、そういうことが許されたわけですね、王の代理人として、まあ、道家っていうのはまあそういう存在なんだという、
まあ、ちょっと話ずれちゃいましたね。すいません。
いやいやいや。まあ、なんかその辺にもやっぱ繋がっていくのかなという気はしますね。
ですね。
そうか。貨幣価値をゼロにするなんていうのは、なんか感覚がないですもんね。
そうなんですよね。やっぱり貯蓄するとか貯める。貯めても減らないから、こう貯めるわけですよね。まあ、ただし、まあ、現代でも、例えばその消費者物価指数この間もえらく下がったというか言って問題になってましたが、
はい。
その貨幣というのは本来は貯めているとですね、経済の血液みたいなもんなわけですから、貯めれば貯めるほど本来の価値というものは失われるわけですね。
はいはいはい。
流通を促進するために貨幣という代理物を使って流通しやすいようにするっていうのが本来の形なんだと思うんです。だそれをただ貯蓄することによって、いわば動脈硬化を起こしてしまう経済自体。そういうことに、やっぱり、現代でもそういう、こう、消費者心理がこう落ち込むと経済が停滞してとかいう、よく言ってるのは、まあそういうことですよね、結局。貯めてしまうことで、こう、動脈硬化になってるというよね。
なるほど。でもあれですね、まあまあその話戻ると、その、区議ですか。
はいはい。
なんかシステム的に、もう常に絶対、ね、時期的なもんで、
はい、
まあ言ったら極端な出飲みを行うみたいな話ですよね。
そうですね、まあいわばそういうことですね。全くもうゼロにするわけですからね。
でもそれに近いものって今で言うとでもちょっと考えつかないぐらいの感じで、
はい、
なんかそうやっていろんなところで民族的に昔行われてた言われには今それに近いもんっていうのは残ってないんやなって思うとちょっとなんか理由があるのかしらってちょっと思うところもありますけどね。
そうですね。だから、まあ、いつの時点からかそのシステムね、資本主義のシステムが走り出した時点で、そういうこうゼロにするということができなくなってたんでしょ
う
ね。
それはいつの時点とかっていうのはあったりするんですか？
これは、いつの時点かをこう特定したら僕、ノーベル経済学賞取れるかなと思うんですけど。
はいはいはいはい、
うん。
でも少なくとも今の日本は、
はい、
もうそっちになってしまってるわけですよね。
そうですね。まあ、やっぱり一つのきっかけは、その、金本位制が離れた段階というのは、まあ一つのきっかけではあったんだろうなという気はしますね。
あ、最近ですね、言うても。
はい。
ニクソンの時からですもんね。
1966年でしたっけ ?60 年代後半ですね。
はい。境目として、まあ、それぐらいのちょっと前ぐらいから徐々にではあったんですよね、確か。
はい。
ねえ。
そうなるに従って、神的な要素っていうのは強くなって、
そうですね。もはやその現実の裏付けがないわけですから。
ああ、なるほど、なるほど。
完全なるシンボルになったわけですよね。
実際はね、金の持っている量に応じてないといけないっていう建前やったわけです。
はい、建前が一応あって、その現実に根ざしたものだったわけですけれども、その足かせが取れたわけですから、はいはい、そこで一気に象徴的存在に昇華したわけですよね。
はいはいはいはい。格上げなのか。
格上げなのか。 まあ、その、これが気になったのはですね、その、はい、まあ、僕がその研究してた、まあ、幻想文学を研究してたんですけどね。
はい。
例えばカウンターカルチャーって呼ばれる、まあ、サブカルチャー、カウンターカルチャーって呼ばれるようなのが、はい、出てきたのがちょうど1970年代に一気に出てくるんですね。
はいはい。あ、そうですね、はい。時期的には。
時期的に、その辺にこう、バッとカウンターカルチャーがこう、出てくると。うん、で、その、やっぱり原因ないし、きっかけの一つとなっているのが、貨幣の不死性の獲得というか、こう現実からこう離れていく。それと、結構リンクしているところがあるのではないかと。
うん、ああ、うん。その辺でなんかこう心理的に、まあ影響じゃないですけど、関連し合ってっていうようなところから。
そうですね。
それを幻想文学から読み解いてるわけですか？
そうなんです。まあ。
それ、経済事象ではなくて、
うん。そうです。まあ、その経済事象ではあるんですけども、
うんうん、
例えばそういう、まあ、幻想文学とかそういうものっていうのは、かなりの点その社会の動きとこうリンクするわけですね、うんうんうん。現実とは何かということを問わないと、幻想とは何かということが出てこないわけです。
そうですね。
で、その表現方法がものすごく多様であるがゆえに、その現実の変化っていうのをかなり敏感にですね、その反応して、そこにこう表彰されてくる。
はいはいはいはい。
そういう部分が、その幻想文学にあるんではないかと。今のところから、そういう時期にちょっと注目を増しているというか。
なるほど。
なるほど。でもあれですね、カウンターカルチャー的なものが一気に出てきたっていうところで言うとちょっと思うのが、
はい、
そうやって、金本位制から離れることによって、金銭の流通量って格段にアップしたっていうのはあると思うんですよ。
はいはい。
うんうん、吸ったら吸った分だけ動くっていうとちょっと乱暴ですけど、
はい、
はい、ですので結構そのことによってそれまでっていうのは割と実体経済じゃないですけど、どうですかね、第一次産業とか第二次産業とか、はいはい、その辺で割と止まってた貨幣の流通が一気に第三次産業ですかね、
はい、第三次産業
の方にまで回っていくようになったっていうことから、カウンターカルチャーも一気に出版されたりっていうところに景気がついたんかなっていう気もしますけどね。
ああ、なるほど。それはなかなか、それは考えたことなかったですね。なるほど。まあその第三次産業の増加率とそのリンクさせないと、なかなかそれはちょっとデータとして僕も今持ってないので。
で、また、金本位制から離れてしまうと、金の持ってる量に応じて、割と経済規模って測れてたところが、そうじゃなくなってしまうのもあって、は
い、そうですね。
全体的にね、どれぐらいの実体経済に対して、貨幣経済としての規模が大きくなりすぎてるとかって、そういうシステム、あんまり正確に測れないところもありますもんね。
そうですね。もうだからほとんど、例えば、どの国がこう力があるとかないとかっていうのが、そのほとんどその実体と今結びついてないんじゃないかという気はするんですね。だこの国が力があると思えば、みんなが思えば力を持つようになり、この国は力がないと思うと力がないようになる。
ああ、はいはいはい。
これは例えば日本でもこの今不況や不況やとか言ってますけど、株価、はい、日本の株価って今かなりその外国人資本家に左右されてるじゃないですか。
そうですね。外資ですね。
はい、外資の投資機関が日本の企業がいいと言ってそこに格付けを行ってで、そこに投資すれば株価が上がると。で、それに乗じて個人投資家も投資するようになると。で、そうじゃない、あ、ここはもうあかんって、資本を引き上げ始めた瞬間に株価って一気に下落するわけですよね。だからもうその実態というよりもその心理に基づいて、力というものが、貨幣のレベルにおいては、もう決まっているという。
実際あれですもんね、アメリカでも格付けがおかしいみたいな話何年か前にありましたよね。
はいはいはい。
で、それでなんか一気にまた評価が下がってとか、極端に金が引き上げられてしまってとか、
はいはいはい。
結局みんな評判しか気にしてない内容がありましたもんね。
そうなんですよね。
ああ、なんかみんなが強いと思ってると強いっていうのはすごいですね。
はい。
プロレスラーみたいですね。
もうほとんどだからそういう世界ですよね。だからまあ神話という点で言ったらほとんどそのシャーマンですよね。投資機関がね。ここはいいって言い出すと、それは力を持つわけですよね。
うん、はい、
魔力を付与するみたいな。
ああ。
うんうんうん。
そうですよ。そういえばプロレスだって昔はシンジでしたからね。メキシコだったからね。ルチャリブレ
は、ね。あ、ルチャリブレね。はい。
はいはいはいはい。
なるほど。それはでも面白いですね。うん、なんかそれを聞くと、一気に、あ、神話感が強なってきたって感じしますね。
プロレスで。
いや、プロレスっていうか、みんなが
強いと言えば。
強いと、うん、思っていれば、それに応じて、それが強いっていう風になるしっていう。
はい。
うん、うん、うん。
うん、日本が実際ね、何年か前、株価とかが過小評価されすぎてる、言って。
はいはいはい。
ねえ、そういうので、なんか株価、実際はほんまもっと買いやねんけどな、言って。どっちか言ったら割とそれは、経済的に今落ち込んでるっていう日本人の心理を慰める感じで言われたところもある気しましたけど。
で、結局その、だから実態とも離れたところで、貨幣とか、そのシステムが動いてるから、いくら、じゃあ、どんぐらい実際売り上げあるんですよとかっていうよりも、株価のレベルでもう考えたら、もう本当にもう評判しかないわけですよね。
そうですね。その辺を埋めようっていう意識もあんまり経済系の人も思ってないとこなんですか、やっぱり。
多分ね、ないというか、まあ経済系とか、
はい、
経済学者とか、まあ僕も経済学でもそんなにそこまで詳しくないから言わないのやけど、はい、うん。レベルではあっても、その社会全体として、例えば消費者であったり、うん、国家なら国民というものが、そういうところを気にしてるかしてないかっていうのが、まあ、あると思うんですよね。これまあ、マスメディアのその功罪っていうのもあると思うんですけれど。
なんかでもアメリカとかを見てると日本人は割とその辺気にする方なんかないう気もしますけどね。アメリカ人もっと気にせよっていうか。
アメリカはもう国総出でギャンブラーですからね。も
うそうですね。でも一番言うても勢力強いとこがそれやられたらかなんねんけどなという感じしますけど。そ
う
そ
う
そ
う、もうだから、
はい、
かけてをもう募るためにこう無理くりこう全世界をギャンブル上にしようとしてるわけですよね。
うんうん、ね
え、なるほどね。
でだからイスラムとガチンコで喧嘩をするわけですよね。
いやちょっと前にね経済学もちょっとかじってみなあかんなと思って、
はいはい、
まあかといって自分に向いてるかどうかもわからんところに高い本買うのも嫌やったんで、
はいはい、
図書館でマクロ経済学の本とか借りて読んでたんですけど、
はいはい、
やっぱりね読んでて気になったところってそこで、
はい、
GDP ってパッと割とまあマクロ経済やとよく出てくるところじゃないですか、
はいはい、
それがの実体経済にどれだけ即してるかっていう指数ってほとんど出てこないんですよね、
うんうんうん、
ちょろっと出てくるとこもあるんですけど、それはなんかそんな指数もありますみたいなんで流されてしまって、
はいはいはい、
でその辺って結構バブルっていうことで痛手を受けてる国やったら気にした方がええとこなんちゃうんって思いつつなんですけど、
うんうんうん、
でもそれはあんまり言われなくて GDP が上がるのが重要重要って、だからそれをやってるからバブルになるんやろって言われたんですけど、
うんうんうん、
ほんまそうですよ。だから結局 ねアメリカの会社がじゃあ実態としてどれだけあるのかって言ったらものすごく疑問符ですよね、本当にね。例えばアマゾンなんか見てると結構思うんですが、あれも最初ものすごい赤字だったわけですよね。
ああ、そうですね。
はい、で、もう全然利益なんか出てないのに株価をバンバン発行して、これから伸びるんやって言って、株価を上げることによって、で、その投資資金を呼び込んで、うん、で、ものすごいこう巨大企業にこう成長していたわけじゃないですか。
うん、
で、最初は、あれはアメリカのものすごい戦略ですけれど、うん、その、もう規模で来るわけですよね。
うんうん、
ドカンともう箱をこう作ってしまって、
うん、
で、もうネットならアマゾンっていう、まあデファクトスタンダードっていうこう事実をこう作り上げてしまって、で、後から実態を持ってくるっていう。それがまあ、さすがね、資本主義の本場だけあって、やり方をよく心得てるわけですよね。もともと発祥が株式ってい
う
のはそういうもんじゃないですか。東インド会社、航海行ってくるでーと。帰ってきたらものすごい利益あるみたいな。だから俺に投資してくれ、言うて、
はいはいはいはい。
船に投資したわけですよね。同じやり方を、これから伸びるんやと。ネットという海へこう、漕ぎ出すんや、俺らは。
あ
大船団組んでいくんやから絶対利益あるで言うて、バー金集めて、で、実際作ってしまうわけですよね。で、後からこう利益を持ってくる。
もうそもそもが投資っていうこと自体がハッタリで、まずっていう
ところから。そう。
ちゃいますね、そこがね。
うん、そこがもう日本はなんかこうね、その地道に実績上げて、で、株価上げるんや、みたいな発想になるじゃないですか、やっぱり。
そうですね。どうしても去年お米がこんだけ取れたからっていう発想です。
そう。こんだけ取れたから、みたいな、豊作やったら、みたいな、そういっぱい、言うたらまあ、そういう意味では、まだ地に足のついた考え方するけど、まあ、そうやのって、もう向こうはもうボカーンと張ったりかまして、
ああ、
魔力を集めるわけですよ、こう。
なるほど。そう聞くと、やっぱり農耕民族ですね。
農耕民族ですね。
うんうん、耕して、頑張ったらお米が取れますっていう発想ですもんね。
だからもう、向こうはもうゴールドラッシュの国ですから、もう金出たら一攫千金や、いう。
よう考えたらアメリカって最初から
そうです。最初からそうですよ。
で、
うんうんうん、
うんうん、 ハッタリでなんかインド見つけてくるわ言うて行って、インドじゃなかったけどまあいいや言
う
て。
そうそうそう。
でそしたら金が出た。
そう。
うんうんうん。
でもそういうところと勝負していって、これからも貨幣経済ってずっと続くじゃないですか、おそらく。
はい。
1000年単位で、
はい。
1000年後ぐらいにひょっとしたら貨幣なくなってる可能性はあるかもわかんないですけど。
うん、どうですかね。
そこまでちょっとわかんないですけど。
もうかなりガタが来てると思うんですけど。
とは言ってもね、貨幣っていう今のそのシステムじゃないですけど、
うん、
お金っていうまあコインと、
はい、
あの紙の紙幣と、
はい、
っていうシステムがなくなることはあっても、何かしらの代替物で済ますっていう行為っていうのはおそらく行われていくと思うんですよ。
はいはい。
でそうなった中でそうやってハッタリが重要言うて、もう今までノウハウ積み重ねてきたところと、
はい、
日本がうまいこと付き合っていけんのか調べたらものすごい不安になるところありますね。
貨幣に変わるものっていうものがあるんですか？
どうですかね。
だからその神話で言うところの神が死ぬ瞬間が来るのかいうとこですよね。
はい、それが僕もこれどうなるのかなというのはそのあるんです。ただまあ貨幣というもの自体は、
はい、
まあ貨幣がないとそもそもまあ文化というのはね、なかなかこう物々交換しているレベルではこう育ってこないわけで、
うんうん、
もちろんそのプラスの側面というのは肯定的な側面というのはあると。
はい、
ただしそのまあ問題のやっぱり今不死性の獲得です。ね、
うん、
で、まあ、その代替物がどうなるかっていうのは、ちょっと予測がつかないですが、例えばその、原価貨幣っていう考え方もあるんです。
原価貨幣。
うん、
価値が減る貨幣というのが
あって、はいはいはい、
これはシルビオ・ゲゼルっていう人が提唱してたんですけれども、
はい、
ミハイル・エンデも言及して出してるんですけどね、
はい、
持ってれば持ってるほど価値が減るお金っていうのがあっていいんじゃないかと。
はいはい、はい。それは税金をかけるとかそういう意味ではなくて、もう宿命的に減っていくんやでという。
宿命的に減っていく貨幣。
はいはい。
で、本来の、だから自然の実態、はい、その生産というものの実態に合わせるんであれば、
はい、
持ってれば持っているほど価値が減るというのが道理であろうと。いうことで、
はい。
だから、持ってると減るから使うわけですね。
うんうん、
使うと、それに伴って物も回っていくわけです。
はいはい。
で、動脈硬化というものを起こさない。
うん
うん、
例えば、蓄積する人が、まあ、一箇所にこう集中するとしても、
はい、
そういうことが少なくなるという可能性はあるわけですよね。
ああ。でも今までっていうのは、それっていうのは実際には存在したことはないわけですよね。
戦後間もないくらいの時に、ドイツのどこかの町で、その地域通貨のようなものとして流通したことはあるそうなんです。
はい、はい、はい。国家単位ではなくて。
はい、国家単位じゃなくて、ものすごい戦争後のもう不況で失業率 30%、40% とかそういう町で、独自にですね、
はい、
町単位だったか、まあ、州のようなものだったかで、その貨幣を発行したと。
はい、
で、それによって、その失業者がいなくなったという、なんか、なんとか奇跡と呼ばれてるらしいんですが、その持っていると価値が減るからどんどん使うと。そうすると、それに合わせてこう、物や仕事っていうのはこう回っていってですね。で、町から失業者がいなくなったという実例はあるそうなんです。
あ、でもそれ聞くとあれですね、何でしたっけ、バウチャー制でしたっけ、今度子供手当とかでもやってもいいかない話も一部出てたと思うんですけど、
はいはいはい。
クーポンを配るいう話があったじゃないですか。
あ、クーポンにするか、せんかとか言ってますね。はいはいはい。
あれを例えば次元的な
次元貨幣というやつですね。
ね、
う
ん、的な分で、細かく発行していったらそれに近しい状態にはなるんかない気もしますね。
うん、そうですね。結構その地域通貨レベルでは、そういうのが考えられたりもしてるみたいですけどね。地域通貨という考え方自体が制限をかけてるわけですからね。こう無制限なお金に対して、ここでしか流通しない。
はいはいはいはい。ああ、こうか、貨幣に死というものを与えるというか。
そう。限界を定めてるわけです。
なるほどなるほど。あ、でもそれやったらあれですもんね。格差社会とかよう言いますけど、
はいはい、
こう、富が偏在言うとものすごい左な人みたいですけど。だからそういう状態を防ぐっていうためには、そういう性質を持ってた方がより隅々まで行き渡るようなのは確かにあるやろうというところですよね。
そうですね。うん、その、富の偏在、ものすごくあれ、よくできたシステムで、
はい、
要するにこう、利子を取るわけですよね、銀行が。
はいはいはい。
金貸すときに利子を取るわけですよね。 だから一生懸命働いてその分返しなさい、うん、生産せよという、うん、それを根っこの貨幣のレベルでセットしてるから、うん、黙ってても金入ってくるわけですよ、
うんうん、
あとはその金を出したその借りた側が一生懸命生産し消費させて、うん、そして回収したお金が全部銀行行くわけですから、
うんうん、
もうすごく効率のいい、まあ株式にしてもまあそうですけど、こう、ね、集金方法としてはもうよくできてますよね。
うん、
何にもせんでももう
、うん、
集まってくるわけですから。
うん、そうですね。うん。なるほど。なんかでもすごい未来に思いを馳せたくなる話ですけど、
はい、
だからといって解決策がすぐ出てこないのはもどかしい話ですけどね。じゃあでもそれがね、原価貨幣いう形でやってしまったらいいのかっていうと、
はい、
やっぱりでもある程度蓄積させた方がいいっていう、何かを残したいっていう人間の基本的な欲求もありますから、
はいはいはい、
やっぱそこともそぐわない部分っていうのもどうしてもあるし、
うん、
だその辺うまいこと両輪でやっていける状態っていうのを何かで実験する場があればみたいな感じはすごいありますね。
うんうん、
例えば、そういうね、何か残したいっていうのが、うん、その今は、その、やっぱ、お金なんですよね。
うんうん、
だから、その、貨幣というものに、こう、自己自身を託すという心理が、結構あると思うんです。うん、だから、それは、昔、神に祈ってたのと同じで、その、魂の永遠性というものを、昔は考えたわけですけれども、うん、今は、その、お金があったらなんとかなるやろ、みたいな。
はい、はい、はい、はい、はい、はい。
だから、お金を、なるべくこう、貯めて、で、こう、うん、後に残すというかね。そういう、蓄財の心理っていうのは、まあ、これは、もともと、そもそも、資本主義発達したのは、プロテスタンティズムと資本主義っていう、マックス・ウェーバーの本がありますけど、
はいはい、
はいはいはいはい。
あれも結局、まあ元はあれは要するにプロテスタントというのは勤勉にこう働いて、
うん、
で、まあ神のこうルールのって生活すると余剰資本というのができて、だから資本主義ができたんだという、
うん。
昔はその神のためにやってたのが今お金のために働いてお金を貯めてるわけですよね。そういうようなところもあるかなと。
ああ。あれですね、うちの、まあ、このラジオ自体もそうなんですけど、
はいはい。
まあ、僕自身の生涯のテーマに近いもんですけども、僕はすごく宗教というものを敵視する部分があるわけですよ。
はいはいはい。なるほど。
で、まあ、まあ、そこの話でしだすと長くなるんで、まあ、ちょっとそれは横に置いといてですね。
いやいや、まあ、話していただいてもいいですけど。
なんかね、最近ね、いろんなところでしすぎやなってい
う。ああ、そうです。
ゲストで出たところでその話をするとかしてました。まあちょっとそれは、まあ一応脇に置いといて、
はいはい、
その時に言ってたのは、人間やっぱり物事は論理的に考えていくっていうのが基本的にあるけれども、うんうん、それをやっていくっていうのが、やっぱりちょっと追求できない部分っていうのもあると。
はい。
うん、全部のことを全て論理的に捉えてっていうのは、ちょっと人間にはまあ無理、今のところあるところはあると。
はい。
でそこを神に投げてしまって、それに頼るっていうのは心理的に気持ちいいよねって話をしてたんですよ。
はいはいはい。
いや、そういう精神構造でいくと、本来やったら子孫に何かを残したいっていう時っていうのは、例えば有形のものであれば、こういう形のものがあれば子孫のために役立つだろうとか、
はい、
無形のものでこういう文化であるとか教えであるとか、そういうものを残したいっていうふうに思って、っていうのはあると思うんですけど、
はいはい、
それを金っていうところにもう投げてしまったら楽やっていうのもありますよね。
そうなんだと思う。だからその、おっしゃる通り、論理だけでははみ出す部分をお金が引き受ける。それはもうだから、交換物じゃないわけですよね、すでに、
うんうんうん。
そうじゃない性格をお金というものが獲得してるんだと。
うん、
その紙に投げちゃったら楽やろうっていうのと同じで、
うん、
お金さえあったらなんとかなるやろうっていう、
うん、
万能化の部分に、
うん
投げてるし、で、お金の方もうまくそれを吸収するわけですよね。
うん、
持ってたら不死だから安全ですよね、
うん。
で、何にでも交換できるっていう万能性があるから、
うん、
持ってると、まあ確かにほとんどの、ね、願いが叶えられるっていう。
うん、
ものすごくこう、預けたら楽な。
あ
だから金儲けだけに生きてる人は楽ですよ、
うん。
お金さえ儲けてればいいんですから。
金を持っててもまだ悩んだりとかするっていうのが普通あるわけですもんね。
はい、
それが金だけでも十分幸せやって言い切れるっていうのは。
こんな楽な生き方はないです。
うん、ああ、
なるほど。
なんか今の話を聞いてて、ああ、最初に言うてはったお寺とかが銀行に置き換わっていったんやでっていうのがすごいそんな気になってきた。なんか駅前になんかちょっと教えを聞きに行く教会みたいなのが夜のと同じで、ATM にお金を
預けて、
よっしゃ、増えた。
はい、はいはいはい。
あちこちに、祠がありますからね、ATM が。
そうですね。
ああ、なるほど。
頼れる場所がいくつもあるわけです。もう最近コンビニですぐお金下ろせますから。
うん、 そうですね。
コンビニ一軒あったら、もう自分の願いが叶う、叶えてくれる箱がそこにあるわけですよ。祠みたいに。
はいはい。なんか今のコンビニに、あの、お稲荷さんとか置いたら儲かんちゃうんという気がすごいしたんですけど。
融合させますか、そこで。
ね、あの、稲荷大明神分社とか置いといて。お賽銭箱ここで、あの、ここに毎日お祈りしてたら、ものすごいご利益ありますよって言うてたら、コンビニでちょっとお茶買うついでにパンパンってて10円掘り込んでいくみたいな人増えちゃうみたいな。
あり得るかもしれないですね。
ねえ。ものすごい簡単にあの、免罪符買うような感じの感覚で。
まあ、共通認識としてあればね。でも、コンビニ結構必ず募金箱は置いてあったりしますよね。
ああ、ありますね。
あれでも募金なかなかしないですよね。
しないですね。
それはなかなか、例えば何の募金やとか、募金ということそのものに対する共通認識がまだないから、集まらないのであって、それこそ、まあ、あるいは、例えば神社とか、そういうこう、ある程度の共通認識あるもんやったら、それはそれこそ集まるかもしれないですよ。賽銭がね。
今なんかものすごいあの、商売の種ちゃうかなっていう気が。うん、宗教敵視する割には宗教で金儲けれるなぁ、言うて、ものすごい心の中で思ってるんですけど。
うん、うん。ほこら作りませんか、言
う
てね。
はい、そうそうそうそう。
ある宗教法人ね。
うん。だから、ローソンとかセブンイレブンとかは、さすがに大きいところやから受けてくれへんと思うんですよ。
はい。
うん。
だから、山崎パンぐらいやったら言ったら
いけるかなと。
あ、これ緩いんちゃうかなって思う。デイリー。
ああ。まあでも敵対する宗派のね、お客さんとか来なくなったりして、ね。
ああ。そこはほら、日本やから。
日本だから。
うん、お稲荷さんぐらいで。
あ、なるほど。
そうそう。たまにあの、創価学会の人とかが喧嘩売りに来るかもわからへんけど。
うんうんうんうんうんうん。
なかなか危険な発言ですね。
ああ、でもほんまにそう考えると、真理として、神として捉えてるのと同一のものやっていう意識はすごいしてきますね。
はい。
うんうん。
うん。多分僕今日をきっかけにあの、貨幣経済って今まで読んでたものを、例えば貨幣経済をちょっと腐すようなことを言うときに、
はい、
うん。貨幣経済って神話がっていうことがすごい増えそうな気がしてる
んですけど。うんうんうんうんうん。
ボンクラ、サブカル、市街、オタク、何かをやってるライブシアター、ナンバ発言。大阪ミナミの秘密基地、ナンバ秘密クラブから歩いてくる、大阪千日前みそのビル2階、ナンバ発言。